おはようございます。エッフェル塔の個展はインターン生に丸投げしてると言いつつも、西野さんは優しいから、こけないように裏でフォローしてるんでしょ？とよく言われますが、とんでもない。本当に丸投げしているキングコング西野です。さて、昨日の記事では、リアルと虚構の需要が振り子のように揺れて、ここからは圧倒的な虚構が価値を持ち始めると思うよという話をさせていただきました。というか、そもそも、グローバルで考えたときに、日本のタレントのリアルは片田舎の言語なので、その言葉を使用する以上、海の外へは出られません。やはり、世界共通言語は、非言語もしくは、吹き替え翻訳のハードルが低い虚構ですね。そんな今日は、A で、B が来たから、C になりますよ、といった考察記事ではなく、シンプルに、情報解禁前の情報を、一足早く、サロンメンバーの皆様にお伝えします。現在、ニューヨークのオフブロードウェイで開催を予定しているミュージカル、煙突町のプペルの準備をせっせと進めておりますが、そんな中、それとは別で、国内で開催する舞台、煙突町のプペルのお話をいただきました。絵本、煙突町のプペルは著作権フリーにしておりますので、絵本を原作とした舞台、煙突町のプペルは、それこそ、地方の子供劇団が、様々な地域で開催してくださっていますが、それは、あくまで、原作、西野亮廣であって、脚本は別の方がやられています。そして、僕は、その脚本にチェックを入れておりません。今回の舞台化のお話は、原作、脚本、西野亮廣が条件で、つまるところ、初めて、世の中に、煙突町のプペルの全ストーリーが公開されます。物語の最重要人物であり、主人公の一人であり、絵本版には出てこなかった、ブルーの、かっこ、ルミッチの父親、が、どこよりも早く、世の中に登場することになります。東京と神戸の2都市での開催を予定していて、キャパ、かっこ、客席数、は、約2万人。個展の動員数とかを聞くと、数字は麻痺してしまいますが、舞台に明るい人であれば、舞台で、約2万人、というキャパが、どれほど本気であるかがお察しいただけると思います。当たれば、その後の展開は、掛け算的に大きくなっていきますし、滑れば、舞台人としての息の根が止められてしまう規模です。準備をサボると殺されてしまうことは決まっているのですが、そういったプレッシャーは嫌いじゃありません。気になるのは、開催日。どれぐらいの準備期間があるのでしょうか。気になったので、聞いてみました。西野。面白そうな話ですね。やりましょう。ちなみに、開催はいつですか？担当者。いや、それが、その、西野。かっこ、なんかやばい感じだぞ。担当者。3ヶ月後です。死んだじゃん。脚本の執筆も、直しも、演出の組み立ても、セットのデザインも、キャスティングも、稽古も、告知、集客も、全部、ひっくるめて3ヶ月。2020年1月には公演が開始しているというのです。舞台を作られたことがない方がほとんどなので、この3ヶ月が、どれだけ、地獄的状況なのか想像つきにくいと思いますが、長年、この世界にいて、この規模の公演が、3ヶ月前に、白紙である地獄など、これまで一度も見たことがありません。大体、1から2年前には、ある程度は固まっているものです。致死率は、限りなく 100% に近いのですが、僕は、できないことに興味を持ってしまう、性分でして、現場では、僕がニヤニヤして、スタッフは、ヒヤヒヤする景色が広がっています。やるに決まってんじゃん。選択を迫られた時に、即座に頭によぎったのは、オンラインサロンのことで、死にかける3ヶ月を選んだ方が、サロンの記事が充実するという判断をさせていただきました。これで合ってるよね。これは、僕以外の方の生活がたくさん絡んでくる案件で、一般情報解禁前なので、くれぐれも内緒にしていただきたいのですが、とにかく、3ヶ月後に、2万人を相手に、舞台、煙突町のプペルを開催します。3ヶ月で、圧倒的な虚構を作ります。ちょっと本気でやるので、存分に味わってください。NSC、養成所の先生曰く、寒気がするほどの才能らしいです。現場からは以上です。